の朗読をいたします。今日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書23章の13節から25節までです。新約聖書ルカの福音書23章13節から25節までになります。それではお読みします。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪にあたることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち、暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。以上の箇所から、バラバを釈放する人間の罪、妬みがもたらす悲劇と題して、三浦正信牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
なんか、すごいタイトルをつけてしまったなと思いましたけれども、でもまあ本当にその通りのことなので、レントに入りまして、このイエス様の十字架のことをですね、一日一日覚える、そういう今期間に入っております。先ほどもお話ししましたけれども、4月1日が今年はイースター復活節になりますので、その前の週3月の25日の日曜日が受難週第1日目で、私たちの教会ではその日は聖餐式もいたしますが、でも今もですね、この十字架のイエス様の苦しみを覚えながら、この罪なきイエス様が、神の子が、この苦しみを受けなければならなかったほどに、私たちの罪というのは深刻なものであるということを、思いながら、でも、イエス様の救いを感謝しながらですね、一日一日生きたいと思います。ちょうどルカの福音書今十字架のところになっておりますので、なおさらこの十字架のことを心に深く留めたいと思います。立法学者や祭司長たちに、イエスはゲッセマネの園で捕らえられるわけですけれども、そこで、ユダヤ人の最高議会サンヘドリンというこの議会でですね、裁判にかけられます。そしてそこでは自分をイエスが神の子と言った、自分のことを神の子と言ったということですね、神を冒涜している、冒涜罪とされます。しかし、ユダヤはこのローマの統治下にありましたので、ローマではそのような冒涜罪なんていうものはありませんので、最初や立法学者たちは何とかこのイエスをもう重い刑罰に処したいと願っていましたので、当時ユダヤを治めていたローマの総督ピラトのもとにイエスを送ります。 そこでなんとか、この重い刑に処せられるようにと願ってたわけですが、しかしローマの総督ピラトは、まあ、イエスに何の罪も見出すことができませんでした。それでもユダヤ人たちがもうイエスを訴え続けて、もう暴動にでもなりかねないすごい雰囲気でしたので、ピラトは今度イエスが育ったガリラヤ地方の領主をしているヘロデのもとにイエスを送ります。そっちで決めてくれと、自分が判断したくないということですね。イエス、そのヘロデの方に送りますが、しかし、まあ、ヘロデの質問に対してイエス様は何に一つお答えになりませんでした。まあ、実際ヘロデもイエスに対して何の罪も見出すことはできませんでしたが、まあ、何も自分の質問に答えない、ちょっとバカにされたと思ってですね、ヘロデはイエスを今度侮辱し返してですね、まあ、そしてまたピラトの元に送り返します。まあ、そんな風に、まあ、イエス様はこう裁判のたらい回しをされているわけですね。そして今日のところになります。もう一度13節から16節を読みします。ルカの23章の13節から、ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えるような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。いなさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。まあ、結局このローマ総督ピラトのもとにまたイエス様は送り返されたわけですけれども、もうイエスをとにかく訴え続ける祭司長とか、ユダヤ教指導者たち、そして、もうそこに巻き込まれていた民衆たちも、ピラトは呼び集めます。そして彼らがこの訴え続けているような、まあ、イエスが民衆を惑わしたとかですね、ローマの法律に反しているとか、まあ、そういう罪は何にも見つからないと、イエスを有罪とする理由が全く見当たらないことを、まあ、ここでもう一度言います。そしてそれはガリラヤの領主ヘロデも同じ見解で、また送り返してきたんだと、まあ、そのように民衆の前で伝えます。しかしここでまあおかしなことはですね、だったらそのまま釈放すればいいのに、まあ、16節でピラトはですね、私は懲らしめた上で釈放しますと言っています。もうここまで何も罪が見つからないと言ってるならばですね、もうそのまま釈放すればいいのに、ピラトはそれでもイエスを懲らしめるんですね。懲らしめるっていうのはおそらく、まあ、鞭で打ったり、まあ、当時の鞭で打つっていうのもすごい刑ですね。もう皮がめくれるほどに打たれますから、結構な罰です。何の罪も見つからないのに、一応懲らしめるわけですね、イエス様のこと。まあ、全く何もしないとまた群衆が納得しないで、暴動を起こされたら困る。まあ、そんな風に思って、まあ、一応少し何かすれば彼らも納得するんじゃないかと、まあ、軽い処罰を、まあ、決して軽くないんですけれども、一応、まあ、死刑にはしないで、うちうちぐらいでですね済ませようといたしました。まあ、結局ローマ総督ピラトはここでもう真理を曲げてしまうわけですね。本当に全く罪がないならば釈放すればいいのに、一応その、民衆の声を何とか少しでも抑えようとしてですね、真理を曲げて、譲歩いたします。そしてイエスを懲らしめます。まあ、ここからずるずるずるっとピラトは民衆に引っ張られて、最終的には全く真理とは正反対の方向に進んでいくことになってしまいます。さて、まあ、その後ですね、 このルカの福音書を見ますと16節の後が18節になっていますね。新約聖書のうちの方はまあそうなっていると思いますが、で17節は、客中がある方は下の客中の方に、乗っています。16の客中のところにですね、米印で異本となっていて、異本17節、さてピラトは祭りの時に一人を彼らのために釈放してやらなければならなかったを挿入すると書いてあります。まあ、下の方に載せていてですね、この本文の方には17節は載っていません。まあ、これは、ルカの福音書の権威ある写本の中にほとんどこの17節が載っていないんですね。見出されていないということで、まあ、あえて客中の方に載せています。ただこの内容は、他のマタイの福音書やマルコの福音書のこの並行記事にはちゃんと載っておりますので、ですから別に内容としては間違ったことは言っていません。参考までにマルコの福音書の方でちょっと見てみたいと思うんですけども、マルコの福音書の15章、マタイの方だと27章15節ですが、マルコの福音書では15章になります。マルコの福音書の15章の6節から11節ぐらいまで、ちょうど並行記事なので、ちょっと読んでみたいと思います。マルコの福音書の15章の、6節から、マルコ15章6節、ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。もうこういう慣例があったんですね。人々が願う囚人、牢屋に入れられている囚人を一人だけ赦免するということを、まあ、杉越の祭りとかですね、こういう祭りの時には慣例としていました。で7節、たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。杉越の祭りなどのこういうお祭りの時に、もう実際に犯罪を犯して、この捕らえられている牢に入れられている囚人をですね、一人だけ、赦免する、許して解放するという、まあ、そういう慣例があったんですね。そういう慣例を、まあ、ピラトが作っていました。まあ、このバラバという人はですね、暴動の時に人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていたとありますから、まあ、この人も暴徒ですね、まあ、革命家かなんかだったのかもしれません。まあ、それこそ、自分こそ人々が待ち望んでいたこの政治的なメシアだ、救い主だと、まあ、そう言って暴動の先頭に立って煽っていたのかもしれません。まあ、いずれにしても事実としては、この暴徒たちと一緒に牢に入っていた、これは事実です。で、ここを見ますと、この群衆の方がですね、群衆たちの方がこのいつも祭りの時にやっているこの慣例を、一人の囚人を赦免する、許すという、その慣例をやってくれと要求しているんですね。まあ、その時にピラトは、じゃあこのユダヤ人の王と言っているイエス・キリストを釈放しようかと、まあ、そのように提案します。まあ、なんとかピラトとしてはもうイエスに罪がないと分かっていますから、イエスを助ける方向に何とか持っていきたいわけですね。まあ、実際罪がないんですから。しかも10節にありますように、ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていた。もうどう見ても客観的に見てですね、もう彼らはイエスのことを妬んでいる。まあ、その妬んでイエスを亡き者にしようとしているというのはもう明らかに分かったわけですね。ですからそんなことで、イエスを犯罪人にするわけにはいかないと、なんとかこの解放しようと、まあ、そういう気持ちを持っていました。まあ、この妬み、 というのはですね、非常にまあ厄介で恐ろしいものですね。この妬みということに関してですね、信玄を見るとこんな言葉があります。信玄の27章の4節、聞いててくださって結構ですけど、信玄の、あ、でも自分が妬み深いなと思う方はよく読んでください。信玄の27章の4節、信玄というのは詩編の次ですね、聖書のど真ん中にある詩編の次の信玄27章の4節、憤りは残忍で怒りはあふれ出る、しかし妬みの前には誰が立ちはだかることができよう、しかし妬みの前には誰が立ちはだかることができよう。まあニュアンスとしては、もう憤りとか怒りとかもそんなものよりも妬みっていうのはもっとすごい破壊力があるっていうかですね、怖いものなんだっていうことを、まあ、この信玄の作者は歌ってるわけですね。妬みほど残忍で恐ろしいものはないという感じです。しかしこの妬みの心というのは誰の心にも、まあ、その出方は、多少違いがあるかもしれませんけれども、誰の心にも絶えず起きてくるものです。ピョンチャンオリンピックでですね、カーリング女子そうだね、ジャパンがですね、まあ、非常に、まあ、人気者になりましたけれども、すごく人気の一方でですね、彼女たちのことを非常に妬んで、バッシングしている人たちも一部にはいるわけですね。まあ、そうすると大体そういう人たちのは、彼女たちと割と年が近くて、やはり女性の方が多いそうですね、そういうバッシングをするのは。あるいは羽生結弦選手に対してもですね、やはり同年代ぐらいの男性からのバッシングは多いそうです。もちろんみんながみんなじゃそうじゃないですけれども、やはりこう同じくらいの人たちが活躍しているところに対してですね、この妬みというものが、出てくるわけですね。まあでもまだこう遠い関係だったらいいんですけれども、もっと身近なもの同士の中に起きる妬みというのは本当に深刻だと思います。人間というのはこのもう妬み妬まれをずっと繰り返してきています。人類最初の殺人事件もこの妬みから起きました。創世記の4章1節から16節、まあ、ここに、人類初の殺人事件が出ております。アダムとエヴァの子たちですね、カインとアベル、実の兄弟です。このカインとアベルの兄弟、まあ、何があったかというと、まあ、神様が、お兄さんのカインの捧げ物に目を留めないで、弟アベルの捧げ物に、まあ、目を留められた。弟アベルの捧げ物を喜ばれた。まあ、そのことをお兄さんのカインは妬むわけですね、弟に対して。そして弟アベルを殺してしまいます。まあ、その後カインはその罪の大きさに苦しむわけですけれども、まあ本当はですね、神様の前にカインはどうして自分の捧げ物に目を留めてくださらなかったんですか、何が問題ですかって本当は神様に問いかけるべきだったと思います。でもカインは自分の問題を神様に問いかけることをしないで、もうただひたすら弟アベル、こいつがいたから悪いんだって言ってですね、弟を妬んで、結局亡き者にしようとしていきました。まさにこの人類初の殺人事件もですね、この妬みから、しかも兄弟同士ですね、妬みから来ております。この自分の中に妬みの心があると気づいている人は、その問題に向き合えるからまだ安心です。しかしそれが妬んでいる自分の問題と気づかない人は、結局相手を恨んでいくわけですね。こいつがいるから自分はこんな苦しいんだって言って、相手の存在のせいにしていくから非常に厄介です。 もイエスを十字架にかけようとした当時のユダヤ教指導者たちもまさに妬んでいる自分の問題を認めなかった、妬んでいる自分の問題に向き合わないで、もうイエスが悪い、あいつがいるから悪いと言ってですね、とにかくあいつさえいなければと言ってイエスを亡き者にしようとしていきました。この妬みの心というのは恐ろしいものです。でも恐ろしいけどそれは誰の心にもあるものです。だからそれに気がついたら神様に処理していただく、それを温存していかない、まあ、これが、聖書が繰り返し言ってるメッセージです。私は先週KGK キリスト教学生会の学生たちの、このキャンプにちょっとお邪魔したんですけれども、まあ、その中でですね、まあ、そのキャンプは、まあ、普段は学生たちが主体的になってやってるキャンプなんですが、そのキャンプだけは、まあ、主事たちが特にこれからいろいろこの学内活動を支えてほしい、また教会のリーダーとなってほしいっていう学生たちにですね、できるだけこの呼びかけて、で、まあ、その時だけは主事たちがこう割と、お膳立てしていろんな裏方もやるっていう、まあ、そういう集会、私も刑事局の主事の時に、そういう集会毎年1回持てたんですけれども、まあ、その時には全国の刑事局の主事たちが集まって、まあ、メッセージなんかも交代でするわけですけれども、まあ、ちょうど私が行った時には、ある一人地区の主事の方がメッセージをしていました。一人地区っていうのは関東なんかは複数のこの主事たちがいて学生たちをサポートしてるんですけれども、まあ、地方の方になるともうやっぱり、まあ、経済的な事情もあって、主事を一人しか立てられない地域がいくつもあります。でちょうど私が行った時にはその一人地区の主事の方がメッセージしてたんですけども、まあ、その方がですね、まあ、自分自身の妬みというテーマでですね、テーマは教会論だったんですけれども、教会について話している中で、まあ、教会というのはやっぱりいろんな人間関係がありますから、教会の中にもいろんな妬みというのは出てきうるわけですね。で彼は、その初めて、この間参加したキャンプのですねに参加した時に、経験した、まあ、自分の妬みについてこう話してくれたんですね。まあ、普段は一人地区で主事は自分だけだから、まあ、他と比べるということがないわけですね。でもそのキャンプの時には全国の主事たちが集まるので、まあ、初めて来た時には非常に他の主事たちを見てこう妬んだっていう話をしてくれたんですね。あの主事にはなんかの学生たちがいっぱい来てなんか人気があるなって言ったら妬んだりとかですね、誰かがこう相談するのに自分のところを通り過ぎて他の主事のところに行って相談したとかですね、もうそんなことで、ああもう自分はダメなんだ、自分のところには誰も来てくれないみたいな感じですね、妬んだっていう、そういう話を、まあ、非常にリアルにしてくれたんですけれども、教会論の学びの中でですね、まあ、でも、まあ、だんだんにその毎年それを続けていく中で、ああそれは妬むようなことじゃなくて、むしろ本当にいろんな主事たちがいることでいろいろとこう豊かに用いられていく、これは恵みの出来事なんだっていうふうに、まあ少し受け入れるようになったっていう話だったと思うんですけれども、まあ、でもやはりそういうことって起きると思います。遠くの誰かだったら別にいいんだけれども、だいたい同じぐらいの環境の人がですね、似たような環境の人が、まあ、自分よりも何かこうできるなとかですね、いい経験してるなって思うとですね、どっかに人間の心の中にこの妬みというものは出てまいります。でも、まあ、聖書の中にもそういう妬みが起こしている事件がいっぱい載ってるわけですけれども、まあ、聖書が伝えていることは、まあ、その妬みあるいは人間のこの生まれながらの肉というものを、温存していかない、まあ、それを本当に主にやって処分していく、まあ、そのことについてはまたちょっと最後にもう一回お話しますけれども、まあ、そのことが大事なわけですね。しかし、まあ、イエス様の時代のこのユダヤ教指導者たちも自分たちの中にあるこの妬みというものに関しては、向き合おうともしなかった、認めようともしなかった、そしてその対象になっているイエス様を、抹殺していく方向に行ってしまいました。 ルカに戻りますけれども、ルカの23章、まあそのようにですね、この十何節のところから引用したんですけれども、結局まあピラトが祭りの時に、一人の人を許す慣例にしていた、まあ、そして群衆たちは、まあ、その時に、じゃああのバラバを釈放しろと、まあ、そのように叫ぶわけですね。ルカの23章では今度18節以降にまた書かれています。ルカの23章18節、しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。まあ、この祭りの時に一人の囚人を解放する、許す、赦免する、その慣例に従って、あの暴徒バラバを釈放しろ、そしてイエスの方をバラバの代わりに除け、処刑しろと、まあ、そういうことを、群衆たちは叫ぶわけですね。ピラトはどこまでもイエスに何の罪も認めませんでした。そして祭司長、立法学者たち、ユダヤ教指導者たちが妬みから人々も巻き込んでイエスを亡き者にしようとしていた。もうそのことがもう客観的に見てよく分かっていた。だから何とか釈放しようとするんですけれども、でも、22節でですね、もう3度目に3度目にまた言うんですね。ピラトはあの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何にも見つかりませんと、もう3度言ってるんですね。それでも群衆たち、またユダヤ教指導者たちは自分たちの主張を曲げません。十字架につけろと叫び続け、そして最終的には群衆の声が勝ってしまいます。ピラトはイエスに何の罪も見出せなかったのに、無罪だとはっきり分かっていたのに、群衆の要求を受け入れ、本当の犯罪者であるバラバを釈放して、何の罪もないイエスを民衆に引き渡し、結局好きなようにさせる、結果的に十字架のにつけることになってしまいます。まあ、ピラトはどこまでも自分の身を守るために真実を曲げていきました。まあ、ピラトとしてはとにかく暴動にならないでほしいわけですね。暴動が起きると自分の立場が悪くなる、ローマ皇帝からお叱りを受けることになる、もしかしたら自分のこのローマ総督としての立場も失うことになるかもしれない。だからとにかく穏便に穏便に暴動だけは起こさないでくれと、まあ、自分の立場を守るためにそこに、そこにこう焦点があるわけですね。まあ、でも、歴史というのは本当に不思議なもので、こうするとこうなるよっていうことが歴史を通して学べるんですね。実際はここで、ピラトが群衆の要求を飲んだこと、譲歩したことでかえって、自分の首を絞めることになります。命取りになります。まあ、確かに民衆の声を聞くということは大事です。全く人々の声に耳を傾けない独裁者は、指導者として困りますし、また必ずどこかで行き詰まってまいります。ただピラトの場合は そういうことじゃないんですね。どこまでも自分の立場を守るため、自分の立場を守るためだったら真理も曲げてしまう、 そこが問題なわけですね。丸く収めるため、とにかく暴動にならないために、明らかに無罪であるイエスを有罪判決、有罪、イエスに有罪判決を与えてしまう。でもその結果、今度は民衆たちはですね、このピラトが総督である間は、もう何か気に入らないことがあれば暴動を起こせばいいって学習しちゃうわけですね。本当は明らかにイエスは無罪だと分かっているから、もうそれはしっかり曲げずに、この人は罪がないんだからもう釈放すると、鞭も打たないで釈放するとはっきり宣言すればよかったんです。でもこの時に譲歩してしまった。ピラトは、無罪、この訴え続ければ無罪も有罪に変えてくれる、そういう総督だということを人々は学んでしまいました。ですから逆にこのピラトの時代はもうこの後何度も暴動が起きるんですね。これはちゃんと 歴史的な書物に書かれ、記録は残っています。そのためピラトは紀元37年にローマに呼び出されます。何度お前がやってるこの地域は暴動ばっかり起きるんだと言って呼び出されるわけですね。そしてその不始末を咎められ、まあ、おそらくもうそのローマ総督の立場も危うくなったんでしょうね。彼は最終的に自殺をしてしまいます。これはちゃんと歴史の事実です。まあそれぐらいローマ、このピラトにとってはもう総督という自分の立場がなくなったら生きていけなかったんですね。自分の立場にしがみついていた。だから結局ここで民衆の声に譲歩したことで自分の首を絞めたことになります。かえって暴動が絶えず頻繁に、ピラトのところだけですね、頻繁に起きるようになってしまって、ローマ皇帝に呼び出しを受けることになってしまいました。しかもそれだけでなくですね、ピラトはもう今この世界の大ベストセラーである聖書にですね、もうとんでもない冤罪を犯した責任者として、時代を超えて世界中で、まあ、その汚点を人々に知られることになってしまいました。使徒信条でもポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、まあ、世界中で告白されているわけですね。自分の立場を守るために真理を曲げた結果、まあこんな結果になってしまったわけですね。さて、まあ、本来、まあ、十字架刑になるとしたらばイエスではなくて、バラバの方でした。イエスは全く罪のない方でしたから、でも人々の要求は、群衆の要求は、本当の犯罪人であるバラバを許して罪のないイエスを十字架にかけること、それが彼らの要求でした。なんておかしなことをと、まあ、客観的に私たちが聖書を読むときに思えるわけですけれども、でもこれは、遠い昔のユダヤ人たちの話ではなくて、実は同じようなことを今も私たちがしていることかもしれません。私たちも自分の中にある、まあ、例えばこの時の指導者たちのような妬みとかですね、古いこの肉の思い、まあ、そういうものに気がつかずに、あるいは気づいていても認めずにいると、本当はそれは自分の問題であるはずなのに、人を裁き人を責める方向に行ってしまいます。それはイエスが歩まれた十字架の道とは正反対です。本当にイエス様に従っていきたいと願うなら、イエスと一つになりたいと願うなら、むしろ自分のそういう肉というのは絶えず十字架に つけていくことです。キリストと共にこの今私の心の中から出てくるいろんな古い肉、そういう妬みとか、古いものですね、古い肉はもう十字架で死んだものなんだと絶えず認めていくように、まあ、聖書は繰り返し進めています。進めているというよりは命じていますね、ガラテヤ書の5章、今日の招きの言葉でも読んでいただいたあたりのところですけれども、まあ、ここにこの御霊と肉のこの違いははっきり書かれていますね、まあ、クリシャン、特にクリシャンになった方はですね、やはりこの御霊によって歩むということ、それから肉を、御霊とこの肉の違いですね、ここをやっぱり絶えずはっきりさせていかないと、何もかもおかしくなってまいります。御霊と肉というのは絶えず対立しますから、ガラテヤ書の5章のちょっと抜粋して読みますが、ガラテヤ書5章の16節と17節、ガラテヤ人への手紙の5章16節と17節、5章16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。御霊によって歩んでいけば楽なんですけれども、でも私たちの中にはこの地上で生きているこの肉体を持っている間は絶えずこの古い肉というものが働きます。でも、それを生かしていこうとするとですね、御霊の歩みともいつも対立するから、もうとっても不自由になっちゃうわけですね。結局やりたいこともできなくなってしまう。もうそれはまさにこの御霊と肉が対立した状態のまんまでいるからです。あれ、イエス様を信じたらば自由になるんじゃないの、解放されるんじゃないの、ガラテヤ書の5章の1節にはそう書かれているわけですよね。キリストイエスを信じ、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださったってあるのに、 なんか全然自由じゃないか、ないじゃないか、なんかいつもこう、やろうともする思うこともできない、まあ、それはまだこの御霊と肉の対立のここがはっきりしてないからです。御霊によって歩むということのがこう分かってくるとですね、このガラテヤ書5章で言われ一節中で言われているこの御霊の自由っていうのが少しずつこの分かってまいります。この肉の願い、肉を満足させる方向、それを生かそうとすると必ず御霊と対立しますから、もうがんじがらめになって何にもできなくなってしまいます。かえって不自由になります。自分自身が本当にしたいこと、すべきことができなくなってしまう。肉を生かしていこうとする方向は不自由なだけです。だから御霊に絶えず明け渡し、御霊に導かれたら本当は楽なのに、その肉の扱い方をですね、まあ、マスターすればいいんですけどね、まあ、肉に関しては19節から21節にあります。ガラテヤ書5章19節、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、霊帝、遊興、そういった類のものです。まあ、こういう、まあ、肉のリストがあるわけですね。ここに、まあ、妬みというのも入ってまいります。みんなこれ古い、私たちのが生まれながらに持っている古い自分なんですね。でもこれを24節、キリストイエスにつくものは自分の肉を、この肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですと、そのように言われています。 こういうものを十字架につけてしまったのがクリスチャンなんですね。こういう自分の中に肉がある、古い自分がある、まあ、そういうことをまず認めることが大事です。律法学者やパリサイ人たちはその肉を認めないでですね、肉がこううごめいたときにあいつが悪いってイエス様の方に向かっちゃったわけですね。肉を生かす方向というのは結局イエス様の当時にバラバを許していった人たちの方向です。本来はバラバがこの罰を受けるべきだった、バラバが問題だったのに、そのバラバの方を許して罪なきイエスの方を十字架につけていった。私たちの生まれながらの性質はこの自分の中にあるこのバラバをですね、肉をやっぱりどっかで生かしたい、大事にしたい、それを認めたくない、処分したくないっていうのがどっかにあるんですね。でもそうすると御霊と対立するから不自由になります。この私のうちに絶えずうごめくバラバを、肉を許すのか、このバラバを十字架に、肉を十字架につけていくのか、もうこれで全然変わってきてしまうわけですね。十字架でもう死んだはずの、処分されたはずのこの古いもの、いろんな肉が出てきてもですね、もうこれは十字架につけられた古いものと認めて、絶えず聖霊に処分していただく、聖霊様助けてください、今私の中でこの古い肉がまたうごめいていますから、もう十字架で死んだものですから、もうこいつを聖霊様処分してくださいとですね、そう求めていくか、どこまでもそれはいや私の中にそんなものはないと言ってですね、あいつがいるからこんな思いになっちゃうんだと言って人を攻撃していくかで、全然、この生き方が違ってまいります。妬みを生かし、肉を生かしていく生き方はまさにイエス様の当時の律法学者たち、ユダヤ教指導者たちの生き方です。彼らは結局罪を認めませんから、自分の中にあるそういうものも一切認めませんから、罪からの救い主であるキリストも受け入れませんでした。むしろ抹殺していく方向に行きました。まあそういうことを反面教師にするとですね、やはりこの肉を神様の前に正直に認めていく、この生き方が、主が求めておられる方向だと分かります。まあ、もしもですね、誰か、自分が憎んでいる人がいたとします。あの人さえいなければ私は幸せなのに、もしもそう思っているような人がいたとしたらですね、まあ、その人に対して実は自分の中にあるこの肉が問題なんだということ、まあ、結局人を変えることはできませんからね、自分を変えることしかできませんから、そういう対立があったときに私の問題は何なのか、自分の中にうごめいているこの肉は何なのか、やはりそこに一度向き合って、あ、本当にこういう思いが自分の中にあったんだということを認めて、すっきりそれを十字架に処分し、死んだものとして認めていきましょう。それが主が喜ばれる聖霊に満たされていく方向です。イエス様の十字架の出来事を通してですね、もう一度私たちのこの肉に対する扱い方、向き合い方、そしてどうやってそれらを後ろにして御霊によって歩んでいったらいいのか、今ちょっと短い時間では十分語り尽くせませんが、まあ、皆さんなりですね、聖書の言葉を真剣に受け止めて、そこから本当に御霊によって歩む方向に向きを変えていけるように今日祈っていきたいと思います。お祈りをいたします。私は言います、御霊によって歩みなさい、 そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは本当にすぐにこのあなたの御心からずれてしまうものであり、また自分の肉の姿すら気がつかないで、それを人のせいにしていってしまったり、自分の肉の問題に向き合わないで、人を攻撃していく、抹殺していく、本当に愚かなことを、している。またそれが、この世界の現状であると思います。どうか絶えず御霊様が助けてくださって、私たちのうちにこのいるこのバラバを、古い肉を本当にこのもう十字架で死んだものとして認めていくことができるように、どうか導いてください。それが心の中でうごめいたときに、人を十字架につけていくんじゃなくて、まず自分の肉を後ろにしていくことができるように、精霊に扱、この処分していただくことができるように導いてくださいますようお願いをいたします。御霊によって歩むとなければ、絶えずこの古い肉と御霊が対立し、私たちは本当にすべきこともまたしたいこともできなくなってしまいます。どうぞそんな不自由なクリスチャン生活を送ることをやめさせてください。本当にあなたは私たちに与えてくださったのはキリストにある自由です。御霊にある自由です。どうぞその生き方を御言葉がはっきり示していますから、その方向に行くことができるように導いてください。あのカインのように、弟が悪いんだとそう言うんじゃなくて、本当に神様に喜ばれなかった自分の問題は何だろうかと、どうかそのことを一度問いかけることができるようにお一人一人を導いてください。そして本当にこの古い肉からバラバから解放されていく方向へと一人一人を、また教会を、導いてくださいますようにお願いいたします。この新しい1週間もいろんな場所で、特に人と関わるときに私たちはいろんなこの肉が働きます。どうかそのときに自分の古い肉に気づくことができますように、そして御霊に絶えず処分していただくことができるように、御霊によって歩むことができるようにお導きください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。